ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて文芸評論家、翻訳家で大学講師の鴻巣由紀子さんです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、先週いろいろなテーマ濃密にお話できまして、
はい、
なんというか、ね、普段のお仕事はもちろん僕が読ませていただいた本の話もあれば、
うん、
なんというか小説に至るまでの引文と散文の話でね、その翻訳にまつわる、まあ、散歩のようないろんなお話の中で、後半はラヒリなんかも登場したりして、ね、いろんな人が登場している中でも特にこの辺はまた深追いしてみたいなと思ってるテーマではあるんですがなんか本題に入っていく前にですね、
はい、
まあ、先週一周話してみて、もし鴻巣さんの今なんか率直ななんかこう気分というか振り返りみたいなのがあったら、感覚的なものでもいいんですが伺ってみてよろしいですか？
やっぱりその渡辺さんが世界を見ている眼差しっていうのがすごく柔軟で面白いなっていうことがね、たくさんありましたね。ジュンパラヒリという、うん、まあ、インド生まれでアメリカ作家で、今はまあイタリアに行ってイタリア語で書いてるっていう、
うん、
まあ一人ヘテログロシアみたいなね、一、うん、人多様音声みたいな方にこれだけなんかこう惹かれるっていうのはどういうところに理由があるのかなっていう、うん、
ああ、なるほどなるほど、うん、いやもうね、
ですけど、
一番最初の企画、このなんかラヒリの本は何冊か手元にあってパラパラ読んでいたんですが、うん、最初そんなに惹かれてなかったんですよ、
うんうん、
別の言葉でも、まあ日本語で触れていて、で、停電の夜にでしたっけ、
はい、ありますね、
はい、あれはちょっと、うん、バイリンガル版で読んだりとか、なんか触れてはいたんですね、
うんうん、
でも鴻巣さんの文学を予言するの中で、
うん、
ね、第3章の中で生まれつき翻訳の本の流れの中でラヒリが出てきたりしていて、はい、
うんうん、
あ、そういうことだったのかみたいな驚きがすごいあったんですね。よく分かってなかった。
あ、純粋、いやいやいや、
でそもそもこの別の言葉での本を手元にあったんですけど、その、うん、なんていうんですか、その背景が分かってなかったんですよ、
うんうんうんうん、
なんかその、まあ、ベンガルが母語で、
うん、
教育を受けたのは英語で、
うん、
で英語で創作の形がすごくできてるのに、あえてその苦手なイタリア語に移住してしまう、しかも家族と一緒に、
うん、
そしてイタリア語でしかもう創作する気がない、
うん、
これどういうことみたいな、すごいびっくりしてしまって
でも
これ日本語版だけ読んでも、そのテクスチャーみたいなのはどうしてもこう分かりづらいっていうところもあるから、うん、この人が一体どういう経緯で自分が最も得意とする道具をあえて手放すっていう道に進んだのか、
うん、
すごく気になるなって思ったんですね、
うんうん、
というのはもちろん別の言葉でのね、この新潮のクレストブックスでは、まあ、いろんな方のその紹介文が裏表紙に取り出されていて、
あ、はいはい、
例えばある人は、
うん、
その不完全という自由の中で、
うん、
紡ぐ一期一会にうんぬんかんぬんなんていうのを書いてるんですね、うん、つまりなんか不自由さによって自由を得てるんだっていう、
で
この表現自体はもちろんラヒリの文にも出てくるんだけど、なんか勝手な感覚では単に超絶技巧の人が別の道具に持ち替えて、
う
ん、で新しい道具によって今までの自分に親しんでた道具とは全然違う感覚を養い、うんうん、また元の道具に戻るっていう、まあ、
うん、
英語やってイタリア語で不自由さで何かを学んでまた英語に戻るっていうシナリオだとは 思えなかったし、
うんうん、
もう英語では作らないっていうようなことも言っているので、
ね、でも、ねね、本当なんですかねそれね、
うん、ね、で分かんないんだけど、
うんうんうん、なんか本当に私なんかの感覚だと、うん、例えば右利きの人が、
はい、
あえて左手でお習字をしてみるとか ね、
うん、ね
なんかそういう感じで私の今の不自由さの中の自由って先週もね結構お話ししたというか嘆いたと思いますけど、う
んはい、
アマンダ・ゴーマンっていう、うん、その黒人の女性詩人の詩をずっと訳して来てる中でね、まあ、普通に、例えばエミリー・ブロンテなりマーガレット・アトウッドなりの小説をこう頭から訳していくじゃないですか、
うんうん、
それってまあ分からないことって出てきますよ、もちろん出てくるんですけど、あくまで分かったことがある、うん、それを土台にして部分的にこの単語の意味がしっくりこないとか、
はい、
どうしてこの語順になっているのか分からないみたいなね、うん、なんかそういう不可解な穴っていうのがところどころにあるっていう感じなんですけど、うん、もうねアマンダ・ゴーマンってほとんど不可解な穴なんですよ。
なるほど、面白い。
ほとんど不可解な穴で、そこにね、あ、分かったっていう部分が本当に、だから、はい、なんかドーナツのなんかこう周辺みたいなものが突然見えた時にものすごい光が差してくるんですね。
かっこいい。
で、
ずっとしの関係みたいなのがなんかクリッと変わるような瞬間がなんかあるんですね。きっと
そうですね、うん、だからなんていうのかな、だからそれがすごく不自由な、だから本当にまるで、まあ私右利きですけど、左手でずっと書いてたところになんかこうペンを右手にペンを渡されたような感じって言ったらいいのか、
うん、
なんかね突然の自由を感じるんですよね。
うん、
非常になんか難しい言い方なんです、言い方難しいんですけど、でも本当に初めて こんなに、はい、こんなになんか池のねヘリを歩いてるんだか中を歩いてるんだかよくわからないみたいなのってい
いですね、
初めてで、割と辛いんですね。だけど結局私これがなんとか耐えられてるのって、うん、昨年2022年にやった仕事とちょっと関係があるかなと思うんですけど、あ、いいですか、お話しして。私去年初めてオペラの翻訳っていうのをやったんですよ、
うん、
台本のセリフ部分のところ、歌のとこは歌詞の部分はやってないんですけど、でそれはですね、皆さんが今オペラって言って思い浮かんでるようなものではおそらくなくて、うん、ロバート・ウィルソンっていう人が、演出して、
はい、
フィリップ・グラスっていう本当にバリバリのもう前衛ってやってミニマルミュージックか、ミニマルミュージックのもう巨匠みたいな方が作曲したバリバリの前衛オペラ、まあ、浜辺のアインシュタインっていう、もう日本には1990年代に1回だけ上演があったんだけど、うん、それから30年やってないっていう伝説のね作品を翻訳したんですよ。でまずそれの翻訳依頼が来た時に私もう信じられなくて、何考えてるんですかっていう感じで、
ほうほう、
その主催の方たちに聞いたんですよ。これ、うん、訳すってどういうことですかって、字幕をつけるっていう意味ですかって聞いたら、そうじゃなくて、うん、本当にこの台本をそのまま訳して、その役者さんは、鴻巣さんが訳した言葉を舞台で喋るんだって言うんですね。でも私とてもじゃないけど信じられなくて、本当に正気ですかって聞いたんですね。そうおっしゃるのも重々存じてますと、どれだけ無理を申し上げてるかも分かってますと。でそれどういう文章かっていうとですね、まあ何て言うのかな、言語にちょっと特性のあるクリストファー・ノールズさんっていうアメリカの画家であり詩人がいるんですね。でこの方が書いた文章をこう何て言うのかな、切り張りしてというか、作った台本なんだけど、1ミリもですよ、1ミリもってないんだな、1分たりとも筋が通ってないんです。
なるほど。
1分たりとも文法的に、ああ分かりますよみたいな文がないっていう恐るべきテクストなんですね、うんうん、 で、あ、で、2箇所だけ意味が通ったとかあるんですよ。裁判のシーンと、裁判のシーンと最後の、まあ、ちょっとこう、ラブソングっていうかね、うん、愛のシーンみたいなね、ところだけは、普通に読めるし、聞けるんだけど、うん、その他のところは、ね、ヨットに風を受けるかな、風を受けるならヨットに、みたいなね、
うん、
今何言ってるのか多分わからないと思いますけど、うん、こういうのがずっと続く。
ふむ、ふむ。
ふむ、ふむ。で、だけど全くでたらめかっていうと、うん、ヨットに風ぐらいまではわかるじゃないですか、
うんうんうん、
だけどその先が続かないっていうね。だからどれもがこう意味を結びそうになって直前に消えてっちゃうっていうテクストなんですね。面白い、その英語、うん、英語の方が、
うん、
だからそれを再現するためには、
うん、
完全にでたらめな言葉を並べるんじゃやっぱりおかしくダメで、
うん、
何か言うのかなってって思った6割か7割言ったところでこうまた意味が捉えられなくなって消えてくっていう風に日本語しなくちゃならない。
あ、超面白い、
うん、っていう地獄を経験したんですよ。
それな 何枚くらいの原稿なんですか？
時間としてはすごいですよ。全 3幕で4時間。
あらまあ大変だな。
はい、でも結構作家の方とかも見に来てくださって、文芸評論家の方とかも、みんな結構ポカンとはしてましたけど、でもね、すごいですね、やっぱり。あと、ダンスの力がね、平原慎太郎さんっていう方が演出で振り付けもしてますから、コンテンポラリーダンサーのボタンですよ。
ふむふむ。
うん。それが、そういう方がオペラの演出をしてるって、ここも画期的なんですけれども、まずダンスもすごい。いいんだけど、ダンスも解釈できるかなと思ったとこでまた次の全然違う動きみたいに行ったり、うん、こう音楽とこういわゆるこうインジャストに合ってるとこの方が少ないみたいなね。
うん、
うん、
そんなに前衛的なんですね。
そうですね、まあ歴史的な作品なんですけどね、うん、まあそういうことをとりあえず2022年に経験していたので、まだちょっと耐えられる今のアマンダゴーの話が難しいと言っても
意味の直前みたいな部分にへの耐性がちょっとできた。
そうです、そうです、
うんうんうん、
でやっぱり私たちってその文学は予言するにも書いたんですけど、うん、答えを出すことに慣れすぎちゃってるっていう部分がありますよね、
はい、
で特に今やっぱりインターネットとか SNS が全盛ですから、うん、なんていうのかな、いいね押すとか、
はい、
シェアするとか、あとこう、うん、まあこれアテンションエコノミーとか言われますけど、どれだけアテンションをその記事が得られたかっていうのが経済的な価値になっちゃうってことあるじゃないですか、うん、ある記事だったらそのいいねが100個ついたものよりはやっぱり1000個ついたものの方が偉かったり、
うんうんうん、
YouTube だったら再生回数が1000回のものよりはやっぱり100万回ある方が価値があるってなっちゃうんですね。それコンテンツのいい悪いじゃなくて、
はい、うん、
っていう、まあそういうこうスピード感を持ってとかよく言いますけど、
うん、
スピード感を持って何かを判断する、ジャッジする、決めていくっていうことにだんだんだんだんなんか私たち慣らされちゃっていて、
うん、
答えが出ないっていう状態にだんだんだんだん耐えられなくなってると思うんですね、
はい、
でそういう意味で言うとさっき言った浜辺のアインシュタインも、うん、このアマンダ・ゴーマンの詩集っていうのもすごくいい、
うん、
作品だと思うんですね。で今ネガティブケイパビリティというね、
はい、
言葉および概念が時々言われますよね。私もその本に書きましたけど、うん、これまあネガティブって消極的みたいな意味ですかね、うん、ポジティブの逆でね。でケイパビリティはケイパブルですね、能力っていうことなんですけど、消極的な能力ってなんかあんまりいい感じがしませんよね、うん、ネガティブなんですかって感じなんですけど、そうじゃなくてあんまりこう積極的に何もかもをこう前へ前へと進んで決めていくんじゃなくて、もし自分になんかちょっとわからないなとか、これ複雑すぎて噛み砕けないっていうものがあったら、そのわからなさの前に立ち止まって耐えるっていうなんか力のことを言ってるんですね。これもともとイギリスのジョン・キーツっていう詩人がまあ言い出した言葉なんですけど、そういうなんていうのかな、ネガティブケイパビリティ的にも、今私がやってる仕事ってこう 割と方向性が合ってるのかなという気がするんですね。
不自由さについての話がその今冒頭であったなと思ってまして、その右利きだけど左手で書いてみるとか、普段小説だけど詩を書いてみるとか、まあ普段は部分部分しかわからないところがないような小説の役だけど、アマンダ・ゴーバンになるとそのずっと字がちょっと反転して、むしろわかんない方が、はい、この不自由さにはどういうふうに向き合ってらっしゃるんですか？
だからまずわからないからといってで、まあ、ちょっとさっきと言い方矛盾しますけど、ずっと立ち止まってそこをずっと調べててもわからないんですよ。だからとりあえず先に進んでみるっていうこと、まあ、答えを出さずにちょっと先の景色を見てみるっていうようなことをやりますね。あんまりだから小説では そんな風にはあんまり私はしないんですね。解決、未解決のまま先に行くっていうのはあんまりしないし、まあそんなに難しい問題っていうのが頻発するわけではないので、小説っていうまあロジカルな、三文文芸の中ではね、でまあアマンダ・ゴーマンの詩はいわゆる三文詩が多いんですけれども、そうですね、例えばですね、損失というのは生まれた時に始まっている、破滅というのは思い出すためのものだみたいな感じなんですよ。ちょっと、っていう風になるんだけど、先を読んでいくとね、ああ、なるほど、と。未来をプレディクト、その予想をするっていうことと、アクションを実際に取るっていうことの関係を言ってるんだな、っていうのが、まあ分かってきたりするんですね。で、なんかちょっとだから、悪い意味じゃなくて、いい加減なまま少し先に進んで、先の景色を見てみるっていうことと、あとはもう一つは、もうこれは完全にテクニック的な話ですけど、チャット GPT
を、はい、GPT。
あ、違う、チャット GPT を導入する、時々。あんまりにもわからないと、で、文法破格さえたくさんありますから、
なるほど。
ちょっとこれ訳してみてって言うと、ものすごい直訳してくるわけですよ。
はいはいはい、
もうベターっと、彼が私があなたを私のみたいな、でも代名詞も全然省略しない。でそれ見てると、あ、なんだ、そんな簡単なこと
みたいな、
それでいいみたいな風に逆にインスピレーションを得ることってありますね。
面白
い。なるほどね。時々ねえねえって頼って聞いてます。
面白い。ちょっと巻き戻っちゃうんですけれども、なんで個人的にそのラヒリがイタリア語に移動していったことにすごい興味を持つかというと、僕自身がデザイナーではあるけれども、まあ、結構分かりにくい仕事をしているので、
コンセプトデザインでしたっけ、
コンテクストデザインっていう、
はい、コンテクストデザイン、
はい、そのつまりなんか油絵画家とか彫刻家っていうと作るメディウムが決まっているし、まあ、出来上がるものは油絵だったり彫刻だったりするっていうことがわかると思うんですけど、まあ、コンテクストデザインってどっちかというとなんか姿勢みたいなものなので、はい、対象は問わないというか、
あとまあ形はないですよね、まあ、形にはなるんだと思いますけど、
まあ、例えば企業のとか組織、大学とかね、組織の未来を一緒に考えて戦略を練ったり言葉にしたり、ロゴ作り変えたりとかももちろんある。形は出てくるんですよ、最終的に。でもグラフィックデザインみたいなごく一部になる。これ何を意味するかっていうと、いろんな人と働いたりするので、僕自身が分かりやすい技術とかが、あまりないので、説明しづらいのと、これですっていうのを例えば初対面の人に説明した時に基本的にポカンとされて、まあ、怪しい人だから近づかない方がいいなっていう印象を与える可能性の方が多分高い。
まあなんか横文字職業みたいな。
そう、まあ、なんかね、なんか信用ならない人かなっていう印象を多分与えやすいんだと思うんですよ。で、つまりなんか一つの技術を持って一つの分かりやすい形で仕事をする人っていうのは、絵の憧れみたいなのがあるんですね。
なるほど。
だからもちろん、近藤さんもその 翻訳というめちゃくちゃ強いその一つの技術、道具を持ってるっていうことだと思うんですけれども、うんうん、まあ、ちょっと僕分かりづらいなと自分で思う。
うん
う
ん
う
ん、
でそんな中で、ジュンパラヒリみたいな、うん、少なくともその英語でめちゃくちゃ活躍している人が、
うん、
その一番得意な道具を捨てるっていうのはどういうことなんだろうっていうのは、やっぱりすごく興味があって、
はいはい、
自らそこから離れていく。しかも、
うん、
超絶技巧の人が別の道具に触って戻ってくるっていうのは結構エリート主義的で、
うんうん、
僕にとってはそんなに参考にならないんですけ ど,
なるほど、ね、
もう戻ってくるつもりがないっていうっていうのは何が起こってるんだっていうのは、
うんうん
うん、もうとにかく気になる。
まあやっぱりラヒリの場合はそのベンガル語がお母さんの言葉で、まあ、インド系の、はい、まあ、移民系って言われる作家ですよね、うん、で、まあ、バイポックって言われる有色の方でもありますよね、あの肌の色的にはね、
うんうん、
でそういう中であのアメリカのね、アメリカの出版界文芸界って本当に白人主義な、白人主義っていうわけじゃないんだけど、白人の率がとっても高いんですね。で今結構その白あの作家になるルートっていうのも限られてきちゃってるところがあって、うん、さらにやっぱりその出版界って言葉を使う職業だから、どうしてもやっぱりネイティブスピーカーばっかり採用するっていうとこもあって、
うん、
白人の採用率が本当に 90% とかなんですよ。あ、特にその、大手出版社ですね、ハーパーコリンズとかサイモン&シュスターみたいなね、あの皆さん聞いたことあるようなとこで、まあ、そういう中で有色人種の作家であったり、まあ、ちょっと LGBTQ の作家なんかも含んだりしますけど、なかなかそういう最大手の、
うん、
白人がドミナントな出版社で出版が決まらなかったりとかっていう現実があるんですね、
うん、
まあ、ラヒリさんなんかも別ですよ、全然別格っていう感じですけど、だからそういうアメリカの出版界、文芸界に対する、まあ何かこう、憂いっていうか、そういうものってあるのかなって、先週もちょっとお話しましたけど、その英語帝国であったり、英語一強主義への疑義っていうのを何か表明してる部分っていうのはあるのかなと思ったりもしますね。だから、さっき渡辺さんがちょっと言及した生まれつき翻訳っていう、これもやっぱものすごくエキサイティングな翻訳論があるんですけど、その作者のレベッカ・ウォルコニッチさんっていうのは多分そういう解釈をしてたと思います、
うんうん、そうですよね、
うん、
そこの部分と、あと同時にやっぱりアイデンティティの部分があるんだろうなと いくつかの本を読んで感じたんですけど、まさに彼女自身がエッセイで書いているのが、ベンガル語は母で英語がママ母であるっていうようなことを言っていてで、まあ、ママ母と主にたくさんの時間を過ごしてきて、それで教育を受けてきて、
うん、
博士号とかまで、
うん、
やるように使いこなせるような言葉ではあるけど、まあ、母語であるベンガル語は一方で、家族と喋る最初に触れた母語だけど、それで読み書きはできないっていうような、
まあ、言葉。そうなんですよね。
だから一番近いはずのものが操れずに、
うん、
本当は家族の中で染まりたくない文化の象徴である英語で、
うんうんうんうん、
で物を作らなきゃいけないっていうことに対する葛藤があるっていうのは、うん、ある別のインタビューで答えてるんですよ、
うんうんうんうん、
でこれすごい象徴的だなと思って、うん、つまりなんか実の母ともママ母とも完全な関係を結びきれないっていうような多分葛藤があって、うんうんうん、その中でその逃避先として全く関係のない第三言語に救いを求めるっていうような構図は一個ありそうで、う
ん、なるほどね、うん、それは何なんですかね、母ママ母ときて、何だろう、ホストファミリーみたいなもんですかね
そうそう、
ちょっとまあ距離
感求愛、終われない求愛行為っていうふうに彼女は言うんですけど、
なるほどなるほど、
なので、うんうん、大人になってからあくまで出会った対象に、
うんうん、
しかも拒否され続ける、イタリアに おいて、
うん、
あれなんですよ、旦那さんは、
うん、
イタリア語がそこまで上手じゃない、
うんうんうん、
で彼女の方がよっぽど達者なのに、うん、あなたは訛りがあるわねって言われて、
うん、
旦那さんは見た目が白人なので、
あ、そうそう書いてありました ね、はいはい、
それで、
うん、
全く訛りがないとか、
うん、
旦那さんに教えてもらってるのねって言われてしまうことに対するその心の叫びみたいなのがエッセイでも語られてますけど、
はいはい、いやそれはありますよね、うん、そのだから見た目と母語のズレっていうのは、うん、そのいわゆる2世以降の移民2世以降の方っていうのは必ず抱えていると思うんですね、
うん
うん、まあだからベンガル語なり、この間私岩城圭さんってさよならオレンジっていうね本 でデビューしたすごくいいオーストラリア在住の作家さんがいるんですけど、
はい、
その方がね安藤正人シリーズっていうのを書いてて、ふんふん安藤正人くんっていうのがですね、
うん、
小学校の頃に父親のその仕事の都合でオーストラリアに移住させられるというか、
うん、
生かされて、まあ、まず英語できないからすごい差別されたりいじめられたりする。でそれが高校になって、2部第2部は演劇に出会ってね、要するにその演劇ってみんなある意味平等なとこありますよね。その台本に書かれてるセリフを分かち合うっていうところでね、うん、でなんかまあ少しそこでいろんな自我の成長とかがあるっていうんで、今度第3部がいよいよ就職しようとするとそこにね、まあ差別というかいろんなあの人種の壁って立ち現れてきますよね。日本人だからとか、うん、あとまあずっと芝居やってたからエキストラのアルバイトなんかしてるんですけどね、映画でもうやらされる役って全部変な日本人の役なんです
よ。
で英語はもう普通に流暢にね、小さい頃からいるからオーストラリアン OG 英語っていうのを喋れるのに、そうやって喋ると監督さんが君の英語それちょっと変だよ、もっと日本語っぽく喋ってくれるみたいなね、日本人っぽく喋ってって言って、ね、思ったりすると、
うん、
で日本人ってまだまだやっぱ差別されてるなっていうところにやってくるのがアルメニア人の移民の女の子なんですよ、うん、
なるほど。
で彼女もずっとちっちゃい時から、うん、オーストラリアにいるから英語はネイティブなんですけど、
はい、
もうアルメニアっていうだけで日本はせいぜいなんかせいぜいというかアニメだとかお寿司だとか、
うん、
もうこれを言ったら誰でもわかるっていう文化があるけど、アルメニアって本当に説明が難しい。さっき渡辺さんが自分のお仕事を説明するのが難しいって言ったように、うん、何って言ったら分かるっていうものがないから、本当のマイノリティっていうのは私たちのことだと、
うん、
あなたたちなんていうのはね、もうマジョリティがパレードしてるようなものよって言われちゃうっていうね、うん、そういうところでものすごい今度はまたアイデンティティの裏切りを経験するんですね、うん、だけどそのアルメニア人の女の子も女の子でやっぱりさっきのお話戻りますけど、おばあちゃんやお母さんが喋ってるアルメニア語は不自由なんですよ、
うん、
まあ、学校に通ってキープアップしないと、まあ、でようやっと少し喋れる、うん、で英語の方が圧倒的に自由だけど、父親母親っていうのはやっぱり英語が拙くて、
うんうん、
彼女はその拙い英語を話す両親を恥ずかしく思う時期とかもあったりするっていうね、やっぱりその言語的な断裂ですよね、
はい、
アイデンティティの分裂っていうのは、うん、やっぱりここ本当20年ぐらいの間そういうテーマの小説も増えたなって私は思ってるんですよね、うん、
この移民2世の人、移民2世のその子供が親に複雑な感情を抱くっていうのって、
うん、
本当にいろんなシーンで、
はいはい
はい、ありますよね、うん、その親の方が、うん、例えば英語に移民したんだったら、
うん、
英語圏に移住したんだったら、親が英語をうまく喋れなくて、うん、レストランでのその注文がうまくいかない時に、
はいはい、
両親のことを恥ずかしく思う側面もあれば、うんうん、店員さんに両親をバカにしてほしくないと思う側面もあれば、いろいろな感情とコミュニケーションがそこで発生してくる、うんうん、その複雑な思いってやっぱりあれですよね、なんていうかその単に恥ずかしいだけとか、うん、親が恥ずかしいだけとか、
うん、
ただ単にウェイターが憎いだけとかっていったことじゃない、なんか弁護したい気持ち、
うん、
でもちょっとなんか正して直してあげたい気持ちとか、なんか寄せて返す複雑な感情があるんだろうなと、うん、
いやあると思いますね。それはなんかそれが一生言えない、
うん、
なんかこう言語の分裂っていうか断裂っていうか、
ね、
まあ水村美奈代さん、先週もちょっと話題に出しましたけど水村美奈代さんとかずっとそれをね、
うん、
書き続けてますよね、
うん、そこで思い出したのが飯島光一なんですけど、詩人の、
うんうんうんうん、
今日ねちょっと実は持ってきてるんですけど、
うん、
ここにゴヤのファーストネームはっていう詩集があって、
あ、知りません。
はい、
なんか素敵な見た目からして素敵な古本ですね。
はい、これね、
ケースに入ってて
聖堂社から出てて、まあ、A4 変形版なのかな、はい、ハードカバーケースから出てくる、ちょっと白押しなんかもあって、これ一番最初に出てくる詩がですね、母国語っていうタイトルなんですよ。
あ、面白い。
で、ちょっとリズムなんかを、 無視して、うん、意味だけ追いかけると、結局彼が異国の地を踏んでる間一回も詩を書きたいと思わなかったっていうことを言うんですね。で日本に帰ってきてやっと詩の衝動が湧き上がってくる。でこれなんでなのかというと、実は日本にいると母国語で日々傷を負っているんだっていうふうに言うんですね。私は母国語で日々傷を負う、
うん、
私は毎夜もう一つの母国語へと出発しなければならない、
うんうんうん、
それが私に詩を書かせ私をなおも存在させるっていう。でこれってもしかしたら今ね、移民の方々にちょっとイメージを託しすぎましたけれども、
うんうん、
結局その自分が存在しているカルチャーの中で受け入れられてないと思っている人たちが、
うん、
その日々傷を負い続けている構図っていうのはすごくこれなんか似てる現象なのかなと思って、
うんうんうん、
第三の場所とか第二の場所とか離れていった時に、
うん、
その詩を書きたい必要性を感じないっていうのは、
うん、
まさにこのラヒリがイタリアに行ったっていうことにもなんか通じる移動がありそうだなとそこでなんとなく思いました。
なるほどなるほど。なるほどね。私は母国語で日々傷を負うっていうなんかちょっと私今刺さってるんですけど、うん、でもこれってやっぱりなんか母国語だからこそ深く受ける傷っていうようなことですか？ね。
ね、なんなんでしょうね。だから自分のホームグラウンド一番近い場所であるはずなのに、そこに隠し切れていないとか、
むしろそういう
ねっていうことなのかなと勝手に僕は、うん、読んだんだけど、
そうか、
エトランゼであり続けなきゃいけない、
そういうことか、うん、だからなんていうのか、近い言語であるからこそ距離を感じちゃってるっていうことですかね、
うん、そうかもしれない、うん、
そういうのはそういうのあるかもしれないな、私も自分で書いてて、
うん、
自分の言葉が遠く感じるっていうことありますね。
興味あります。どういうことなんですか。
なんだろう、もうなんか私って翻訳してる時間が長いじゃないですか。多分人生で何万時間とか知ってるんですけど、なんかね、翻訳って非日常なんですよ、
うん、
常になんか非日常語を書いてる感じなんですね。だからそれは、うん、苦しみなんだけど一種の華やぎっていうか何か明るさみたいなものもあるんですね、うん、だけどなんか自分のことオリジナルの言葉で書くっていうのは変な言い方ですけど、例えば自分の評論とかエッセイとか書くじゃないですか、
うん、
それを書いてる時に、なんて言うんですかね、翻訳よりもなんか遠い感じてしまう時っていうのがあるんですよ、うん、書いちゃったけどすごく遠く感じて、
うん、
自分の言葉に疎外感を受けるっていうの変だけど、これは何なんだろうなと思う時がありますね。なんかね、だから翻訳でうまく言葉がはまらない、うん、訳語がはまらないっていう時の感じじゃないんですよ。それとは違うんです。
なるほどね。
うん。日常だからこそすごいよそよそしいんです。翻訳語っていうのはもうある意味非日常語なので、なんていうのかな、そこにインティマシーがあんまりないことが気にならないのかな、気にならなくちゃいけないんだけど、うん、だけどその母語であるからこそ感じる疎外っていうのかな、うん、なんかちょっとわかる、
うん、面白い、
うん、
近いからこそ遠さを感じたり、
うん、
遠いからこそなぜか近寄れるものがあるね、
そうですね、近寄れるものがある、うんうんうん、そうですね、自分の訳文なんて後から書いたの見てなんか自分が書いたものとは思えないですよね、だいたいね、だけどそこにあんまり疎外とかは感じないんですけども、
超面白い、
変な話になっちゃいましたね。
いや最高です、この、
うん、
いや最高ですこのなんか言語になる一瞬手前みたいな感覚を共有できる時間が多分一番貴重な気がします。
なんかね、詩とは全て言語になる直前のものだとかね、言いますよね。矛盾的ですけど、うん、じゃあ詩に書かれたものはもう詩じゃないのかとかいうことになりますけど、なんかそういう感覚を今お話ししてる気はする。
なるほど、なるほど。
はい。
なるほど、なるほど。どこから我々は出かけてきたんだっけ？その身近な道具 を手放す、
そうでした、
うん、そしてそれが言語とか文化をまたぐっていうところから、やってきていました。
うん、
うん、
そうです ね、なんだろう、あとあのちょっと今日お話いいですか、聞きたいと思ったのが、はい、あの芸術とあのその模倣っていうこと、うん、あのについてなんかちょっとお話ししたいなと思って、
うん、
あの結局まあ小説にしても、
うん、
歌にしても芝居にしても映画にしても絵画にしても彫刻にしてもなんかこう人の性をかたどったものっていうのが多いですよね、やっぱり性、はい、あの芸術の中には、
うん、
でそれってやっぱり私は自分たちの性の補完、あの補う補完でもあるし、
うん、
補完あのキープする取っておくっていう意味での補完であり補完なんだろうなと思ってるんですね、
はい、
で、私たちって必ず死ぬ、うん、モータルな存在で、でまあ、死ぬのって怖いじゃないですか、
うん
まあ、怖くない方もいるのかもしれないけど、でもその死の怖さあるいはその闇を紛らわすための手段っていうのが、
うん、
この芸術表現芸術の、うん、にはあるのかなと思うんですね。で本当にもうだから古代ギリシャから最近のジュンパラヒリから村上春樹まで、うん、人間は死んでも無にならないっていうことをずーっと言ってる面があると思うんですね。恋愛小説にしたって、
うん、
大好きな彼女が死んでも心に残り続けるとかね、
うん、
そういうモチーフから、うん、まあもっとあのラヒリみたいな哲学的な命題の方までいますけど、とにかくその、うん、自分は死んでも無にならないっていうことをずっと言ってくる。で、その証明として自分たちの生きてきた証みたいなものをかたどって残しているのが、例えば小説だったり詩だったり絵画だったり彫刻だったり、ここに私たちはこういうふうに存在したっていうことをこう延々と記録し保管し保管しているんではないか、だから多くの、あの表現芸術は全部こう死ぬための準備なんじゃないかっていうふ
う
に思ってて、う
ん、
まあ、あの文学を予言するにもちょこっと書いてたなと、
はい、書かれてました
思うんですけどね、
はい、
うん、
思います。
なんかちょっとその辺、
うん、なんかあの
渡辺さんのお話も聞きたいなと。
いや、なるほど、そういうふうに言語化できるんだなっていうところの気持ちよさを感じてまして、
うんうん、
それについて書かれてる箇所があの2箇所くらいあったんですけど、それぞれ書き写しました。
多分一つは、
はい、
和牛石黒のクララとお日様のあたりで、
うん、
もう一つはあの新鋭の作家の島口大樹さん、私すごい大好きな作家さんなんですけど、うん、の、オンザプラネットっていうね、小説を書いたとこだったかなと思いますけどね、はい、
うん
うん、
あ、すごい、さすがに正確に記憶されていて感動。いや、なんかなるほど、そういうふうに表現することができるなと思うし、
うん、
なんとなく自分自身も心当たりがあるんです、
うんうん、
その今大学で授業をやっていると、
うん、
なんというか、まあ、僕がもし大学生だったらこういう授業をこういう話を聞きたかったなっていうものをジャンルを変えて事例を集めて、うん、それこそあの社会学、歴史学、文学、物理学、
うんうん、
数学とかいろんなジャンルを超えて、あの性ではなく俗とか、
うん、
取るに足らないものをいかに集めるかみたいなのをテーマに、ね、いろんな講義をやってるんですけど、
うんうんうんうん、
なんかそこで思うのは、これって本当に学生の人たちに届いてんのかな、届いてないかもなって、まあ、日々思いながら、
うん、
なんか授業をやって、でも人生のどっかのタイミングでなんか、うん、なんか卒業して3年経ったとか10年経ったタイミングで、あ、でもこの人名なんか聞いたことある、ああいう授業あったなとか、
うん、
なんかそんな風に誰かが思い返してくれる瞬間があったなら嬉しいなと思うんですね、
うんうんうん、
でそれはなんつうか、あのもちろん僕の授業がきっかけで、あの就職先を変えたよとか、あの、
うんうん、
就職じゃなくて留学に変えたよとかっていう話をたまに聞くと、
うんうん、
あの責任の重さとかも感じるし、
はい、
そういう大きな人の人生のその岐路に立てるかどうかっていうのもあるんですが、別にそこが大事なっていうよりも、
うん、
なんかほんの些細な形で、記憶してもらうことにもなんか等しく尊さを感じるなと、
うんうん、
それって、うん、この人が書いてるような生きた証のようなものなのかもしれないなと思うんです、
うん
うん、で同時に思うのは、あの生きた証を残そうというふうに、あの 意識して言語化しているパターンっていうのはもしかしたら逆に敬意なのかもしれないと思っていて、
うんうん、
結果的に作ったものが生きた証になっている、うん、という状況も あるのではないかと勝手に想像するんですね、
うんうんうん、
でその心は誰しも作業興奮があって何かのために最初は作ってたかもしれないんだけど、うん、例えばコンペのために油絵を描き始めたのかもしれないけど、
うん、
描いている最中はその作業の中に没頭して自己目的化が進んでいく、
うん、
この光線を仕上げるまでは今日は寝れないなって思ってる瞬間は一回コンペのことを忘れている、うん、っていうのがあるとしたら、やっぱりそのなんか迷子になるためにものを作っているっていう側面もあるんじゃないかなと思うんです
よ。ああ、うん、いいですね。いや、やっぱりその今おっしゃってた届けるとか伝えるとか、いや、例えばその学生さんの進路が変わっても変わらなくても、はい、うん、多分その渡辺さんが言った言葉の一言がどこかでスパークしてくることって絶対あると思うんですね。
うんうん、
だから私が小さい頃に読んだ例えば若草物語とかね、赤毛なんとか、ずっと私の心の指針になってますとか、ちょっとそれは言い過ぎで、
うんうんうん、
私を変えた本とかいう時にあげたりしますけど、うん、そんなにずっと喋って
考え
続けてない、うんうん、だけどある時そこに出てきた言葉がスパークするんですよね、うん、例えば本当にレモンの砂糖漬けだったりああそういうなんかお菓子みたいなあったなって思った瞬間に、まあこれエピファニーなんていう言葉で言いますけど、なんかすごく渡辺さんの言い方で言うと聖なるものじゃなくて俗なものの中に典型が開けるっていうか、ある種のリベレーションが降りてくるっていうか、うん、そういうことってやっぱりすごくなんていうのかな、ないがしろにできないものだと思うんですよね。でそれがその学生さんと渡辺さんがつながったっていうことだと思うし、今なんかまあ SNS でつながるとかいう言葉をね、うん、安易に使いすぎるのかなと思いますけど、やっぱりそれがこの生、生きる生っていうものの傍要たるつながり連なりっていうことだと思うんですよね、うんうん、その小さな火花を言葉が散らしながら、うん、私たちの頭のどこかに存在していくっていうのが、
うん、
うん、なんかそういうふうに今思いましたね。
うん、なるほどなるほど。素敵ですね。確かにライフチェンジングなものっていうよりも、うん、なんかライフ、まあ、生活の節々のところで細かな火花が散っているっていうモチーフ、うん、すごく素敵ですね。
そうですね、うん、常にまあそんなに大きなね、なんかひらめいたとかいう、まあだから例えばなんかアインシュタインがいつこういう時にひらめいたので、そして歴史は動いたみたいな、うんうん、そういう話じゃなくて、小さい火花をずっと散らしてる、まあ不発もあると思うんですけど、なんか私はそんな風にね、
うん、
感じるんですよね、その言葉を読むとか、
うん、確かに確かに、
うん、いう行為はね、うん、うん、
天ヶ崎明さんっていう美学を研究されてる方が、
うん、
やっぱりその、まあ、芸術の本質に人間の遊びの行為があって、
ね、
遊ぶ中で、うん、まあ、舞踏でも歌でも、
うん、
生活の中の遊び、からそのスタートしているっていう話をするときに、うん、遊びっていうのはあくまでその非日常のルールが支配する時間で、で、遊びだけを続けていると日常が成立しない。
なるほどなるほど、
うん、例えばその鬼ごっこのルールで日常を暮らすことはできない、うん、で、うん、その非日常の遊びっていうのはあくまでその不安定なもので、
うん、
で、
うん、
日常から離れてその不安定さを味わうことの一時的な終わりのある不安定さを味わうことの中に、うんうん、やっぱり喜びを見出してるんじゃないかっていうことを言うんですよね。
うん、
でなんかその感覚っていわば作業興奮で夢中になってる時も結構近いような気がしていて、
うんうんうん、
その瞬間迷子になってる時っていうのは多分遊んでる時っていう意味でもあるのかなと思うんですね。取りさらわれている。
あ、取りさらわれている。かっこいいな、うん、へえ。いや、なんか今遊びでちょっと思いついたというか思い出したのが、
はい、
西アフリカのどこかの国にですね、 夜一人でいると寂しいから、その人の寂しさを紛らわせてあげるためにお話をするっていうことを一言で言う言葉があるんですよ、うん、
かわいい
言えうとことかっていうらしいんですけど、まあそれもちょっと本に書いたことがあるんですけどね、うん、でこれやっぱりまあ、私たちはあんまり暗い夜って経験しませんけど、まあ、その村の奥の方に行ったら夜は完全に暗くって電気が来てないみたいなところもあったりした、まあ時代もある、
うん、
でそういう本当の暗闇の中でやっぱり人は語り出す、
うん、
それはなんかこう闇を払うための、まあ闇って怖いじゃないですか、
はい、
やっぱり死の暗喩というか比喩みたいなものでもあるし、うんうん、まあ、もっと実際的に周りが見えないっていうのは怖いですよね。敵がどこにいるか分かんない、そういうなんかね、こう闇を紛らわすために、うん、まあ、語りっていうのが始まったっていうようなお話を読んだことがあって、うん、でね、そこからでもやっぱり闇を払うだけじゃないものが生まれて、で文学とかなんかもっと進んでなんか小説とかなるってやっぱり遊びなんでしょうね、
うんうんうん、
闇を払うだけじゃなくて、じゃあもっとこういう風に語ったら効果的に伝わるんじゃないかとか、それにもっと言うと面白いんじゃないかとか、
うんうんうん、
心がなんかこう明るくなるんじゃないかみたいな、なんかそういう遊びから物語ってこの場合はですね発生してる感じがするんですよね、
うんうんうん、
だからまあ、夜語りしちゃいけないとかいうね、よく昔なんていうことわざありますけど、
はい、
むしろ夜語りの話で、うん、先週私が言った古代ギリシャではなんか叙事詩から王様を称えたり、英雄の活躍をこう字を叙するためにね、
うん、
始まりましたっていうのとなんか違う始まり方ルーツだなと、
うん、そうですよね、
これはこれで思います。
あとはその、はい、まあ、オディセアとかイリアスとかで残っていく物語の他に、
うん、
なんかこう消えていった歌とかね、消えていった
当然ありますよね、
家族の間でとか恋人同士の間で、うん、村の中でなんか一瞬歌われてたもの、
うんうん、
一晩だけ話題になったものたちにも思いを馳せますよね。
ああ、そうですね、うん、まあ、文字は与えられなかったもの、あるいは、うん、言葉すら語録に与えられなかったかもしれないものっていうのが、そうですね、うん、だからそのエピックとちょっと対極にあるものなのかな、うんうん、なんかやっぱ生徒族っていう言い方にも当てはまるのかもしれないし、大事と生じなのかもしれないし、はい、うん、だからやっぱりどうしても私はこのイエウトゴとかなんか生じを語るものの方に寄っていっちゃうんですよね。
なるほどなるほど、いや同じくです。それがもちろん小説っていう形態のその出自でもあるし、
うんうん、まあ、小説って小さい小説
って書くぐらい少女を扱うっていうところですね。
つぶし少女という人がノベルを訳したらしいんですけれども、
はい、そっかそっか、今ハッとしました
大切じゃない、大切じゃないんです、
大切じゃないですね、なるほどなるほど、大切から、
そっか、
ブロードキャストする大切から個人の語りに小説に移っていくということなのかもしれないですね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
実はこの番組ではリスナーの方がハッシュタグで感想を、交わしてくれることがありまして、
はい、
でよかったらリスナーの方と一緒に考えるみたいな使い方もできたら嬉しいなと思うんです。
あ、そうですか、はい、
はい、なので、はい、その河野さんからリスナーの皆さんに問いかけ投げかけというか、リスナーの人からこういう話聞けたら面白いかもっていうようなものがもしあったらと思うんですけど、
難しいな、はい、そうですね、じゃあ、はい、さっきからずっと小さいことにこだわってますけど、
はい、
じゃあ皆さんにとってなんかこう、うん、今一番愛しい生じって何ですか。
あ、最高皆さんにとって今一番愛しい生じ、小さいこと、
うん、そうですね、
は何ですか。これいいですね、聞いてみたいなそもそも小さいことは心のその端っこから普段から消えていってしまいやすいので、気づくこと自体にすごくハードルがあるかもしれず、
あ、
ね、だからすぐ思いつく人はやっぱり人生の楽しみを知ってる人だと思うんですけど、もしすぐ思いつかないとしたら、愛しい生じってなんだろうってなんか心の片隅に持っといてほしいですよね。
なるほど ね、お守りみたいに ねあ、
で数日
私も持ってきます。
で僕も持っとこうそしてつぶやかなきゃ、これ自分でも 思いついた人、心当たりがある方、もしくは生活の中でふと愛おしい表示再発見できたという方は、ハッシュタグタクラム813 TAKRAM813 までお願いします。そして、よかったらですね、このさんからリスナーの方にお知らせがあれば伺ってみたいのですが、いかがでしょう。
あ、いわゆる告知という感じですけれども、はい、うん、4月に、うん、トマス・H・クックというアメリカのミステリー作家が1997年かな、エドガー賞という、まあ、ミステリー最高峰の賞を取った「ヒーローの記憶」という作品が、これ昔文春文庫というとこから出てたんですけど、はい、25年ぐらい前かな、まあ、読み継いでいただきまして、うん、今度は新しい新版が、早川書房の早川文庫から、出版されておりますますので、うんうん、とてもなんていうのかな、雪崩を精緻なスローモーションでずっと見せられてるような、ちょっとある意味恐ろしいミステリーなんですけど、それこそいろんな詩ですね、ブレイクとかワイル、はい、オスカーワイルドの詩とか散りばめられていたりしますので、すちょっとそういう文学ミステリーっぽいのが好きな方も読んでいただけたらなと思います、
うん、あ、すごいな、はい、この雪崩をスーパースローでっていうね、ものすごく大きなことが動いているはずなのに、
そうそうそう、止めてって言いたいような感じなんですけどね。
なるほど、いや、読み応えありそうです、はい、どうもありがとうございます、はい、
あともう一つ大丈夫ですか。
もちろん、
はいはい、6月には、このお正月に NHK で放送された100分でフェミニズムっていう討論番組があるんですけど、うん、私と上野千鶴子さんと加藤陽子さんと上間陽子さんという4人が、まあ、それぞれ自分が紹介するフェミニズム関係の本、まあ、私はマーガレット・アトウッドの次女の物語と誓願でしたけど、うん、それを番組の内容をムックにしたものが、出版されます、うん、で新たに4人の話を完全に結構再収録っていう形でやってますので、はい、なかなり読み応えのあるものになってるんじゃないかなと思います。はい、よかったら、NHK 出版から出ますのでよろしくお願いします。
これは、7月6月、
ね、6月ですね、はい、あ、
これ早速予約します。
ありがとうございますはい、
ということで、2週にわたって、文芸評論家翻訳家で大学講師の河野杉子さんに来ていただきました。いや、本当に濃密な時間でした。
いや、こちらこそありがとうございました。
どうもありがとうございました
タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム813をつけてつぶやいてください。 TAKRAM813 です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウントアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。